ミュニケーションって思ったのは、ね、僕は太極拳やってたからだと思うんですけど、ゆっくり動くじゃないですか。そうすると思ってもない動き、体勝手にするんですよね。
なんで
ですね、なんですかね、例えば止まってやるこう機構っていうのをやりましたけど、
はい、
自分ではこの形をやってるつもりだけど、
はい、
鏡で見ると全然違ってたりとかしますよね。
はい、
止まってる形でさえ、
はい、
で動いてみるともうひどいもんですよ、
はい、
こっちの手が右手左手、はい、右足左足バラバラな動きしますから、そうするとですね、こっちに意識してるとこっちが何やってるか分かんないんですよね。で足の方を気にするとこっちにお留守になって、でとんでもないことやってるんです。だ思ってることと、
はい、
まあ、言ってることと、
はい、
やってることって全部違うんですね。
原
稿一とかって
思ってることと言ってることとやってることでも違う、
まあ、原稿一とか言いますけど、原稿一難しいじゃないですか、
はい、確かに、
うん、でも考えてることをさらにそれを一致させようと思うと、
はい、
もう全然ぐしゃぐしゃですよ。で自分の体でそれを感じるのと、
はい、
指導をし始めると、
はい、
それも相手の生徒さんを見るとですね、本当にしっちゃかめっちゃかなんですね。右手肩の前ですよとか、はい、左手膝の横ですよって言っても、もうこっち直すとこっちがこう、なんかですね、こっちを押すとこっちが出てくるみたいな、で本人はやってると思ってるんですよ。で、ある程度体に意識を向けていかないと、その右手がここにあるよってことさえ分からないですね。
そうですね。
それだけ自分のこう一番大事なパートナーなのに、本当にこう使い方知らないんですよ。で使い方を知れば、本当にこれ素晴らしい存在ですよね、体って。
そうですよね。それって別に難しいことじゃなくて、ちょっとしたことなんですけど、そのちょっとしたことに気がついてる人ってすごく少ないです
少ないですね。
それ結構面白いですよね。面白いってなんかちょっと語弊がありますけど、本当ちょっとしたことで体が変わるのに、そういうことを気づいてる人ってすごく少ないなっていう印象を受けますね。
僕が興味を持ったのは、経営者さん、あんなにこうシャープでいろんなことを気にして、特にビジネスのことに関しては何も見落とさないようにしている方々が、こと自分の体になると全然意識してないんですね。
結構面白い盲点で、すごいそこに楽しいところがすごく発掘できるんじゃないかなと思うんですけど。
でそこに気づいていただくと、全然そのビジネス自体も変わってくるし、プライベートのあり方も変わってくるし、非常に面白いですね。
ちょっと私が、に診療させていただいて、意外に普通に生活されてて皆さん、ちょっと困ってるっていうか悩まれてるっていうのが、夜ぐっすり眠れないとか、まあ、実際お仕事お忙しくて、睡眠時間が短かったり、あるいはこう夜勤とかバランスを崩ったりしてっていうことでもあるんですが、普通の、リズムでもなんか夜眠れないとか、ちょっと満足感が得られないっていう方が意外に多いなと思ったんですけど、坂本先生の場合、睡眠に関しての本が書いていらしたんで、ちょっとその太極拳と外れるんですが、睡眠に関しても、もしよろしかったら、一言っていうか、ご指導いただけたらなと思います。
でも睡眠はですね、実は太極拳と関わりがあってですね、まずですね、一般的に例えば夜の10時から2時の間にちゃんと睡眠をとった方がいいとか、その時間は入れなさいとか、日中ね、日にちゃんと当たるとか、そういう一般的なことはもちろんなんですけれども、なかなかその先ほどの経営者さんの話でいうと、睡眠時間自体を長くしろとか、この時間にしろって難しいんですよね。じゃあ、
現実的に。
現実的に。じゃあ、現実的にやるにはどうしたらいいかというときに、姿勢をまず考えたんです。で、太極拳でいうとですね、姿勢っていうのは上体がまっすぐが理想的なんですね。で、腰から下はクッションになって、
クッション
という形で、ですから背骨はまっすぐだっていうのが、東洋的な考え方なんですけど、西洋的な考え方だとこう背骨は S 字ですよね、全く違うんですけど、でこれが寝てる状態でも実はそうで、普通はそのよくベッドのコマーシャルなんかで S 字の背骨にちゃんとあったとかって言ってますけど、僕は一番緊張が取れた状態は背骨がまっすぐだと思ってるんです、で実際にそのサロンの方に施術に来られる方も全部緊張が取れるとですね、背中がぴったり ベッドに着くんですね。膝も腰も首も浮かずに本当にぴったりくっつくんです。ペラーンとくっつく。でその状態が一番その精神的にも緊張が取れた状態
なんです。
じゃあその状態を逆に言うとその状態を作ってあげれば、うん、睡眠というのは深く取れる
ん
ですね。でこれ寝姿勢なんですけども、はい、寝姿勢ってストレス度の度合いを表している。
寝姿勢がストレス度の度合いを表してるんですよね。
で一番緊張が取れた状態っていうのは、はい、ヨガでいう死体のポーズっていうのがあるんですけど、仰向けに寝て、はい、こういうふうになった。大の字ではないですけどね、はい、手のひら上に向いて肩も楽になって、
はい、
つま先もちょっと開いた、
はい、
これが一番緊張が取れた状態、うん、で緊張がだんだん高まってくるとこうなってきます。こういうふうにスルメを炙ったみたいにね、はい、こう肩が緊張するのでこうなってきますね、はい、でだんだんこうなってきます、
はい、
でそうすると辛くなるので横向きになります、
はい
はい、でさらに緊張が高まるとうつ伏せになります、
は
い、でこれも動物として当たり前のことなんですね、
はい、
普通の動物ってみんなこう寝るときってうつ伏せですよね。ライオンでさえうつ伏せですよね。
あ、そう言われてみるとそうですね。
そうですよね。ライオン一応食物連鎖の頂点で強いはずだけど、はい、でもうつ伏せですよね、はい、でシマウマとか、
はい、
食べられる側も立ったまま寝ますよね、
は
い、ですからうつ伏せになってる状態って、ね、一番緊張度が高いんです、はい、生命の危険を感じている状態と言ってもいいですね。
なるほど。僕いつもうつ伏せですね。
そうですね、
はい、
生命の危険ないですよね。
生命の危険ないですけど、
はい、でもそれぐらいストレスを受けてるってことです。
あ、
でだんだんストレスが取れてくると横向きになって仰向けになっていくんですけども、
あ、
で、その寝姿勢をですからまずお聞きして、
はい、
じゃあどういう状態でまず寝てるか聞いて、はい、でその状態でより楽に寝るのはどうしたらいいかっていう指導するのが僕の睡眠の基本的な指導法になります。
おお、
はい、
へえ。
でも単純で例えば、仰向けでしたら、
はい、
仰向けで寝られる方もこうなってる場合とかね、膝が浮いてるとか、いろんなとこがこうベッドから浮いてるところがあるんですね。でそこにサポートを入れてあげると、
はい、
自分でこう持ち上げてる部分をサポートするクッションがそこを、肩代わりしてくれるって緊張取れるんですね。でそれだけで
だいぶ違う、
全然違います。でほとんどの方仰向けで寝ていらっしゃって、うん、でも全然寝起きが悪いとかっていう方は、
うん、
そのサポートするだけでほとんど変わります。翌日全然違いますね。
それは枕であったり、うん、膝であったり腰であったりするわけですか。
はい、そうですね。あ、うん、でそういうことでいうとその、はい、さっき背骨がまっすぐっていう話しましたけど、
はい、
枕っていうのは、
はい、
先生されてますか。
もちろんしてます。
してます、
はい、
なんでしてるんですか。
あった方が
楽ですか。
まあ、30年間ずっとしてたしあった方がなんか寝るような気がします。
ああ、なるほどなるほど、はいはいはい。うつ伏せで枕ってどういうふうにしてます。
うつ伏せの時は、うん、うつ伏せで、ま、僕、ま、あの枕は薄いんですけど、
はいはい、
このまま普通に横向きですかね。
多分この辺にちょっと入れられてたりしません。
あ、そうです。首の下とか
ここですよね。
はい、
うん、でなぜかというとこう何もなくてうつ伏せでこうなってると、はい、辛いのでそこに自然に枕自分でやってるんですよね。
うーん、
で仰向けでもそうなんですけど、
はい、
例えば立ってる姿勢でこう猫背の方は寝ててもこうですよね、
はい、
猫背、
はい、
ですからその部分をサポートするのに枕は必要ですけど、立ってる時にまっすぐな方は、
はい、
寝てる時に枕すると、
はい、
かえって苦しいんですよね。
あ、
でも大抵の方は、
はい、
枕が合わないって考えるんです。
うーん、必要ないのに。
本当は必要ない方もね、
あ、
枕ありきで考えるから、
あ、
この枕じゃダメだ、
うーん、
材質が違うんだろうかとか、
うーん、
ね、高い枕いっぱいありますから。
枕で悩まれてる方多いですよね。
そうですよ、それだけでね、一つ外来ができてるぐらいですから。
そうですよね、
はい、
へ
え。で大抵の方はその寝姿勢見てあげて、
はい、
その必要な、まずね、その枕よりも大体そういう方って腰が辛かったり膝が浮いてたりするので、その膝のサポートをしてあげると首の緊張を抜けるんですね、うん、そうすると枕も半分ぐらいで済むようになります。でさらにもっと緊張を取ると、
はい、
もっといらなくなるんですね。で背骨がまっすぐな状態を作ってあげると、
その緊張っていうのは日々のこの太極拳とか、はい、これがアプローチでやっていくって、
はい、一番早いのだから睡眠を変えること、睡眠の質を変えることです。
あ、もうそれで
ほとんど変わります。
いや、緊張が取れてくるっていう、う
ん、その方の今その状態の中での最高の寝方をしていただければ、はい、結局寝てる間に代謝も高まりますし、細胞の修復も行われるし、はい、もっと大事なのは脳の情報収集も整理も行われますよね。
じゃあ今の状態で、はい、その眠る方法を変えるだけでちょっと改善されていくっていう、うん、
まずそこからですね。
あ、それはスタートです。
スタートですね。でそこをやっぱり経営者さんにはそういうふうにしていかないと、はい、毎週太極拳の練習してくださいって無理ですから。
そうですよね、はい、
まずその前必ず寝ますからね、うん、ね、短い時間といっても 4,5、はい、時間だとしても寝ますので、はい、そのクオリティをどう変えるかっていうのは非常に大事。
すごく現実的ですね。
現実的です、はい、あともっと言うとですね、その方に合った寝具、はい、まあ、寝室も環境も本当はそうなんですけど、はい、寝具を選ぶだけでそれと同じ状態作れるんですね。でどれだけそのご自分に合わない寝具で寝てるか、好みだけで選んじゃうとか、はい、ベッドメーカーさんなんかも どの、 そのベッドマットが先生にいいかとかって分からないんですね、はい、でも寝ていただくと、その方にぴったりのものに寝ていただくと、はい、全然寝姿勢が変わるんです。さっき言ったこの一番リラックスした状態になるんですけど、それを見る目があれば、はい、ご自分で選べるんですけど、大抵のことはないので。
そういうお話をその本の中で、
うん、そうですね、
はい、じゃあちょっと勉強させていただきます。
はい、はいはい、でまずはその健康にしてもそうですし、はい、そのお体のことに意識を向けるのでも、寝る時間を それに当てるというのは一番効率的なんですね。
そうですよね、はい、普段はなんかすごい忙しく働かれてるんで、うんうん、寝てる時間にからスタートですね。
そうですね。
あ、なるほど、うん、そこからでは変えていけるって、はい、質も良くなればって好循環に持っていける。
そうです、そうです。で寝たベッドの中に入った時にちょっと自分の姿勢確かめて、はいはい、あ、今日はちょっとこの辺が緊張してるからここにサポートしようって思うと、これ体とのコミュニケーションですね。
でなお、はい、うん、そうちょっと読ませていただくと、はい、その CT スキャンって言われてますね、はいはい、イメージをこうやって、はいはい、
あれイメージでこう体を持っていくっていうのもそうですし、はい、睡眠に一番必要なのってこう日中のねこうオンモードからオフモードに切り替えることなんですよ。
日中のオンモードからオフモード、
うんうん、で大抵の場合ねこう、はい、今の生活だとテレビ見たりとかパソコン作業に、はい、って寝ますよね、
はい、
もう頭の中はオンのままで、
オンのままで寝る。
で結局睡眠の質も悪くなる、
はい、
ですからそれをオフにするのに、じゃあ例えばお風呂に入りましょうとかリラックスしてなんか運動しましょうって言ってもできないですよね、
はいはい、
ただ寝床に入ってからもうちょっと楽に寝るにはどうしたらいいかって工夫することで自然にね、
はい、
オフモードに切り替わる。でなおかつ睡眠の、寝方の質が変わってくるので翌朝も全然変わってくる。
ちょっとその寝る前の意識っていう、うんうん、オフに持っていくっていう意識なんですね、
う
ん、
そうですね。
そういうことをまず手始めにしていくと、はいはい、
そうですね。そうするともう自分の体が何を言ってるかだんだんだんだん聞けるようになりますので、
はい、体が何を言ってるか聞けるようになると
なりますね、
はい、
そうです。今日は右肩が緊張してるというのをだんだん気づくようになると、はい、じゃあその日中に何があったかって思い出すんですね。そうすると必ずその肩を緊張させるような状況があるんです。例えばあの人と話した時こうなったとかね、で他の状況ではこっちに力が入るとか、
はい、
だんだん分かってきますね。シグナルいっぱい出してくれてますから、そういうのが自然に分かるようになると、はい、今度は日中でそのストレスも受けなくなるですよね。
そうですね、うん、体の相対し方が分かるんですね、はい、人と会う時に、
はい、
今日坂本春之さんに太極拳全般的なことと坂本先生 今の活動 と最後に睡眠に関してすごく興味深いお話しさせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。